ヨハネの福音書20章を、そうですね、購読をお願いいたします。皆様と交互に読ませていただきたいと思います。第11節、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。お祈りをお捧げします。天の神様、イースターのこの日、心から感謝をいたします。あなた様がイエス様ご自身を本当に死からよみがえらせてくださり、その御力を表してくださり、また愛を表してくださったこの日、また本当にその日曜日の日、あなた様が今日も導いていてくださり、私たちを祝福しようと望んでいてくださる、また祝福をすでに注いでいてくださることをありがとうございます。どうぞ開かれました御言葉から、あなた様が語ってくださいますように、ご聖霊がのお助けが、今日このところで豊かでありますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。イエス様の十字架を思う、受難週を超えて、ご復活を喜び祝うイースターの日を今年も迎えることが許されました。本当に感謝です。午前の第一礼拝でも、イースター礼拝が捧げられ、今も、イエス様を賛美することができて感謝に覚えます。私はあの午前の時もご挨拶させていただきましたけれども、中目黒教会に3年前に加わらせていただきました。その最初の聖日はイースターでした。そしてお別れするこの日もイースターとなり、ここでも本当に神様のお計らいに感謝を覚えます。ついでに私が生まれたのもイースターだったんですけれども、はい、本当に神様がイースターの恵みに名を近づかせようとしていてくださることを感謝に思います。今日は、その上にメッセージのご用させていただくという講演まで、頂戴いたしました。ただ本当にイースターに関するメッセージは、私だけかもしれないんですが、クリスマスよりも難しく感じます。何かイースターの方がなんかさらりとその出来事を記しているようであり、また朝の礼拝の時に伺った箇所がありましたけれども、いろいろなこう書かれ方がしていますので、何か矛盾があるようなという、そういう誤解も生むようなそういう記事でありますので、本当に難しいなということを思います。けれどもそれは本当にその素晴らしさが隠されていて、私に本当に 私がもっとその隠されたところを見せていただく、その必要があるということをも思います。ですから今日はその隠された宝を少しでもご一緒に発見させていただけたらと願っています。このマグダラのマリアの記事は聖書の中でも感動的なものの一つではないかと思います。ここはイエス様が葬られなさった お墓の前です。イエス様が十字架で死なれたのが金曜日、それから数えて3日、たった、その日曜日の朝、イエス様の死、イエス様を失うということに対して、マリアはどうしても諦めることができませんでした。それで安息日が明けるとすぐにお墓までやってきました。けれどそこでさらにショックを受けることになります。イエス様のご遺体がお墓の中からなくなっていたという、事実に接したからです。そのことを他の弟子たちにも知らせたのですが、その弟子たちはお墓に来てそのことを確認すると帰って行ってしまいました。マリアは諦めきれず、11節のところにありましたように墓のところに佇んで泣いていました。すると彼女はお墓の中にいる2人の見つかりを見ました。マリアは彼らに尋ねます。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女は見つかりを見たのに驚いた様子もありません。それほどに心が混乱していたようです。誰かが私の死を取っていってしまった、そのことを、彼女は繰り返して言っています。失ったものの大きさに打ちのめされていました。そしてイエス様を取り戻したい、その思いでいっぱいになっていました。マグダラのマリアはイエス様によって7つの悪霊を追い出していただいたということが聖書の他のところ、ルカの8章に記されています。ですからイエス様にお会いする前の生涯、そのわけのわからない力に支配され、翻弄され、自分ではどうすることもできないがんじがらめの状態を送ってきたと思われます。彼女はイエス様にお会いしてようやく自分の人生を取り戻しました。イエス様がおられる生涯と、またおられる生活とおられない生活が全く違うものであること、イエス様のおられない生涯は自分の本当の生涯にはならない、本当に無意味だということを体験していきました。それゆえにイエス様が取られた今、何の力も希望もなくなり、将来を 見るということもできなくなっていました。それでもですからと言った方がいいのかもしれません。諦めきれずに彼女はお墓のそばにとどまり続けました。そんな彼女に、イエス様は現れてくださいました。マリアはイエス様のお姿を見ました。14節にはしかし彼女にはイエスであることがわからなかったとあります。それから、イエス様が語りかけなさいます。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。それでも彼女はイエス様だと分かりませんでした。けれどイエス様がマリアとお呼びになるとすぐにイエス様であることが分かりました。彼女の驚きがどれほどであったか想像もできません。永遠に失われてしまったと思っていたイエス様が現実に目の前におられたわけです。イエス様はよみがえられたということでした。私たちも愛する人を死によって失うということがあります。もう一度目を開けてほしい、この死の宣告が間違いであってほしいと強く願います。私自身はそうでした。それでやはり母の死をなかなか受け入れることができませんでした。そしてしばらくは喪失感に襲われたままになっていました。死というのはもう打ち消すことができない、取り返しがつかないという現実を私たちに突きつけます。ですから死からよみがえる、生き返るということが起こったとしたら、その喜び驚きは計り知れないものです。 もう取り返しがつかないと思っていたものをもう一度取り戻すが、戻すことができるとしたら、もう二度と手放したくない、奪われたくないと思います。マリアもそうだったんだと思います。イエス様は17節で、私にすがりついていてはいけませんと言われましたから、彼女はイエス様にすがりついたようです。そこにはイエス様の御体に触れて、これが現実かどうか確かめる目的もあったのではないかと思います。そんなマリアにイエス様の方では冷静な対応がありました。私にすがりついていてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。私はマリアが復活のイエス様にお会いしたこの記事を読みますときに、いつもピレモン書の15節を思い出します。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。彼を永久に取り戻すというピレモン書のお言葉は、マリアとイエス様を示しているものではないんですけれども、イエス様のご復活は私たちがイエス様をいただき永遠に共に生きることを表しているように思います。イエス様はマリアに対して、私はまだ父のもとに登っていないからと言われました。まだ、イエス様はイエス様を本当に取り戻して、イエス様と共に永遠に生きていくということが実現するには、もう少し時が必要でした。イエス様が天のお父様のところへ登られてからということでした。イエス様は復活されたんですが、40日後には天に登っていかれます。そこでまたイエス様のお言葉が思い出されます。これは十字架におかかりになる前の日におっしゃったお言葉です。このお言葉もヨハネの16章なんですが、見ていきたいと思います。7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。16節、しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります、しかしまたしばらくすると私を見ます。22節、あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が父に求めるものは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエス様が去っていくとおっしゃっておられたのは、十字架で死なれるということそのものというよりも、復活されてから天に昇られるということだったのではないかと思います。イエス様が天に昇られると、聖霊なる神様が私たちのために来てくださいました。お約束は成就しました。聖霊なる神様は私たちのうちにイエス様の命、イエス様のお心、イエス様の御業と、あらゆる祝福をもたらしてくださるお方です。聖霊なる神様は、天におられるイエス様が復活の命を持って、死からよみがえられたというその命を持って私たちと共に生きてくださるということを実現してくださるお方です。私はもう一度あなた方に会いますとイエス様はおっしゃいました。 ご聖霊がこの世界に来られるということによってイエス様はこの約束を果たされました。そして私たちの心を喜びで満たしてくださいました。この喜びは一時で終わるものではありません。誰もこの喜びを奪い去ることはできないとイエス様は言われました。私の失われたもの、また私のうちの失われた部分を埋めてくださるのはイエス様しかいないとマリアは知っていました。そしてその思いをイエス様に向け続けました。そのマリアはイエス様を永久に取り戻すことができました。復活のイエス様にお会いしたその時だけではなくて、その喜びは誰にも奪われないものとなりました。復活のイエス様は彼女のうち、その見えないところ、隠されているところにいつもいてくださったからです。イエス様はその後の記事で、前にも礼拝の時に学ばせていただきましたけれども、トマスに、弟子のトマスにおっしゃいました。見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じることによる祝福、見えないものによる喜びや祝福、それは私たちの想像をはるかに超えるものです。イエス様が幸いですとおっしゃっておられるからです。イエス様が幸いですとおっしゃっておられる、その幸いは計り知れない祝福であり幸いです。イエス様は私たちの罪を身代わりによって死なれました。この世界の人たちは、自分自身の罪によってイエス様を失いましたけれども、神様はイエス様を死からよみがえらせてくださったのです。そして罪によって死ぬべきであった、死ぬはずであった、またイエス様と共に死んだと言ってもいいんですが、その私たちを救い復活の命に生かしてくださるという恵みをくださいました。その恵みはイエス様と共に生きる、永遠に共に生きるという祝福です。先ほどもまた私は 何度もお話をしていますが、母を失ってどう願ってもあがいても、その母をこの世界に取り戻すということはできませんでした。私の中に大きな穴が開いてしまった、そういう経験をしましたけれども、このところまた本当にぽっかりと開いてしまったからこそイエス様が満たしてくださったという体験をいただきました。その恵みは何にも変えられないものでありました。本当にイエス様は生きておられるんだということを、イエス様はそのような中に、示してくださったわけです。イエス様がよみがえられた、イエス様は生きておられる、このことは信じる私たちにとって客観視するようなものではないということを本当に思います。この事実は私たちと直結して、この事実こそが私たちを生かすものだということです。私たちのうちを満たすことのできるお方はイエス様しかありません。マリアのようにこの思いを向ける私たちに、イエス様は私たちのうち、隠れたところに臨んでくださるお方です。本当にイースターの恵みが何か隠されているように思うときに、私は本当に私の隠れたところをもっと探っていかなければならないということを思いますし、またもう一度このところに信仰を置かなければならないということを思います。今年のイースターシーズン、復活の主が私たちのうちに生きておられること、またこのお方と共に生きるということの喜びを新しく発見し味わい、さらに主を褒めたたえてまいりたいと思います。一言お祈りします。あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。見ずに信じるものは幸いです。天の神様、本当に豊かな祝福を、 携えて私たちに望んでいてくださることをありがとうございます。私たちのうちにいてくださるご聖霊が本当にそれを全部取り込んでくださり、私たちのうちを豊かに満たしてくださることをありがとうございます。また復活のイエス様ご自身がうちにあって共に生きてくださる、永遠に共に生きてくださるという恵みになお歩み続けることができますように導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。